鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、もう過ぎちゃったんですけど、先週の土曜日ですか、10月14日がこれ、鉄道の日ということで、はい、我々鉄道好きの人間にとっては正月よりも大事な日みたいな感じの日だったんですけど、この日はですね、明治5年ですから1872年、10月14日に、はい、日本で最初の鉄道が新橋と横浜の間で開通しましたと。ということで、平成6年、1994年に、その誕生と、それから鉄道もまだまだ発展してねということを記念して、毎年10月14日を鉄道の日ということで定めました。でちょうどですね、今年が30周年ということなんですね。で、多分いろんな各社で、いろんなイベントが行われたと思うんですけども、で私がですね、この番組でも再三お話ししてますけども、私はもともと日本国有鉄道国鉄に、勤務をしておりまして、10年間ですね。で入社したのが昭和53年、
はい、
1978年、これが私にとっての、なんですかね、国鉄の日というか鉄道の日になりますんで、
はい、
今週と来週はですね、今から40年前、私が国鉄に入った時、どんなような国鉄って感じだったのかなというところを、ちょっと思い出話なんですけどもね、ちょっとお話ししたいというふうに思います。最初にですね、入ったのがですね、釧路鉄道管理局総務部文書課っていうところで、
はい、
これ、今もあるんですけどね、JR 北海道釧路支社に入るときに、入り口のところに守衛さんがいらっしゃるんですね。あと受付の女性もいらっしゃるんですけど、はい、ここでですね、私2ヶ月ほど、お手伝いをしました、守衛室の。何をやってるかっていうと、各駅とか現場、例えば機関区だとかっていうところに文書を発送するときに、郵便局の仕分け台みたいのがあって、はい、そういうところに文書を入れたりだとか、それから気象台に行ってですね、気象情報をもらって、でそれを各現場に下ろすだとか、いろんなことやったんですね。でこれが24時間勤務で、確か午前9時から次の日の9時までが勤務だったんですね。だから夜中 の、 もちろん仮眠時間ももちろんあるんですけど、夜中のシーンと静まり返った釧路駅を、はい、この時にずっと体験をしてたんですね。
はい、
これも最初の2ヶ月がそんなようなことで、本当の、ヘルプみたいな感じで、守衛さんのヘルプですね、のような感じで、お仕事をしてまして、でその後2ヶ月後ですね、今度7月8月が、国鉄バスの帯広自動車営業所広尾支所っていうところに手伝いに行ってくれとかっていうので、行ってきました。でこれは何をするかというとですね、当時は広尾、十勝 の、 広尾ですね、
はい、
とそれから日高 の、 一番なんですか、ね、南なんですかね、様にっていう町があるんですけど、はい、そこを結んでた国鉄バスの車掌ですね、それと広尾から襟裳岬、森進一さんとか島倉千代子さんが、
はい、
歌を歌ってますけど、広尾から襟裳岬、この2本の路線のバスの車掌を、手伝ってくれっていうことなんですね。 でこれはあの当時まだ三崎巡りっていう歌が随分流行ってて、あの、まあ、カニ族ですね、あのこう大きなリュック持って、はい、で、列車の中とかこう横でこう移動するの姿を見てはカニ族とかって言ってたんですけど、まあ、そういう若い人たちが観光で特にこう三崎を巡りますと、はい、で襟裳岬だとかそのなんだ野サップ岬とか宗谷岬とか、はい、で襟裳岬もやっぱ大変な人気で、特に夏場はあの、まあ、この時はですね鉄道がその帯広から広尾まで伸びてましたし、それから苫小牧からその様にまでも鉄道伸びてて、はい、まあ、そこから先襟裳岬へ行くためにその国鉄バスがまあ連絡してたと、はい、で特に7月8月が、多客期ということで、はい、全道各地から国鉄バス、それから運転手さん、それから車掌さんが、うん、まあ、集まってくるんですよね、はい、で疲労にそういったこう下宿があって、私もそこに、放り込まれまして、で、ただバスの車掌なんてのは全くやったことないです、うん、で今の皆さんはほとんどなん、ワンマンカーですよね、はい、バスがだから、でこの当時はですね車掌さん乗ってるバスをツーマンって呼んでる、まあ、もちろん2人なんでツーマンなんですけど、はい、とてもワンマンじゃなかったんですね。それで疲労の、その下宿に行き、でこの疲労師匠っていうところでまず最初は何日間か見習いをするんですね、はい、でやっぱりベテランの車掌さんがやっぱりいらっしゃって、はい、その方に、まあ、ついたんですけど、まずお金を扱うっていうことが、まあ、あんまりその、まあ、高校からすぐ入ったのであんまりなくて、で、まあ、じゃらじゃらじゃらじゃらこう お金を持ちながら、あのカバンですね、黒いカバンを持ちながら、はい、お客さんにこう求められたら切符をこう売ったりだとかで、まあ、計算をしたりとかするんですけど、まあ、そんなにいっぱいいっぱいそういうお客さんがいるわけじゃないので、はい、まあまあなんとかクリアできたんですけど、なぜ多かったのはですね、停留所の数なんですね。
はい、
疲労からその様にまで約80ぐらいの停留所があるわけなんですよ。はい、で私今ですね、まあ、これラジオ番組なんで見えないんですけど停留所一覧順序表っていうのがこれ当時コピー機なんていう上等なもんなかったんで、はい、青焼きなんですよね。
懐かしい言葉ですね。
なんかちょっと締めっぽいような、
はい、
でこれ見るとですね、疲労の次が、公園前、10丁目6丁目疲労川、まあ、この辺までが大体疲労の市街地なんですけど、はい、ここから黄金道路に入ってくるんですね、そしてフンベっていう場、これ滝があるんですけど、フンベの滝ってあるんです。でここの横丁通るところのビホロ、まあ、オホーツクの方にもビホロってあるんですけど、はい、全く同じ名前なんですね。で泉浜とか柳通りとかお調べつとかですね、まあ、こういう停留所ですねいっぱいあって、で、ただもう途中でほとんど、まあ、黄金道路って民家もあんまりないので、はい、まあ、ほとんど通過なんですよね。でよく降りるっていうとこのお調べつっていうところとかから日照目黒とか初夜とかですね、まあ、あとは、まあ、襟裳とか、そういうところがやっぱり多かったんですし、はい、それからなんといってもですね、高校生たちがもう夏休み入っちゃってるので、はい、学生がほとんどいなかったんですね、だからまあ地元のおじちゃんおばちゃんしか乗ってこないみたいなような、感じだったんですけど、でとってもでないけどこの80いくつの停留所を覚えることができず、
はい、
まあ、1往復か2往復ぐらいした時にちっちゃいノート渡されるんですけど、それにそのなんか目印が来たら次は例えばお調べつですって言うとかですね、そういうことをメモし、
はい、
で、本番に、まあ、備えてたということだったんですね。だから料金表もそのもちろん紙ですよね、それで渡されて、例えばお調べつから、日照目黒までいくらとかっていうそれを計算して、で、切符を切ってでお客さんに渡すというような作業が、はい、揺れるバスの中で行われてたわけなんですね。 で片や広尾とその襟裳岬の間っていうのはこれ全くなの観光バスなんですね。だから今なくなったんですけど周遊券っていうのが昔あって、はい、例えば北海道なら北海道の中の鉄道と国鉄バスが乗り放題とかっていう周遊券があって、はい、皆さんほとんど若い方はほとんど皆さんその周遊券持ってくるので、お金の収受とかはなかったんですけど、やっぱりこの路線人気で広尾に、列車が2両編成3両編成で、到着するとですね、まず1台バス観光バス用意するわけです、
はい、
だけどなんか降りてきた数見てあこれ1台じゃ収まらないなっていうと近く の, 広尾支所に連絡が来て、はい、あと1台出してくださいとか2台出してくださいとかっていうそのなようなことをやってたんですよ。で僕らもその待機でじゃあもう出してくださいって言うとこれ行けみたいな、ずっと事務所で待機はしてるんですけど、はい、そうするともう運転手さんとバスにバッと飛び乗って、広尾確か営業所から広尾の駅前までってものの 2,3 分もありゃすぐ着くところだったんで、はい、その広尾の駐車場まで行きでバスを据え付けてでお客さんを乗せると、
はい、
それで、1号車から順番に出発をしてでこれ観光バスなのでもう泊まるところってのはもう2カ所ぐらいしかなかったんですね、襟裳岬まで。でここで、やったのはですね、やっぱり観光バスっていうのなんで車掌が本来であればガイドしなきゃダメなんですよね、
はい、
例えばなんでここが黄金道路っていうのかとか、はい、あとその初夜っていうところに、なんか以前外国船がなんかこうナンパしたような歴史上の事実があってその歴史だとかそれからレーダー基地が襟裳岬にありますだとかっていうのを、本当は車掌が言わなきゃいけないんですけど、でもそんな18歳のペーペーの車掌がそんなこと言えるわけもないのでちゃんとですねテープレコーダーを用意しておきてるわけなんですよ。だからそのなんか番号道路上に番号が書いてあってここに来たら2番目 の, そのガイドを流せみたいなのを、流してで、お客さんに、サービスじゃないですけど、そういうことをこうガイドの代わりに、やるわけなんですね。で これ8月末までやってたんですけど8月末になると夕方のバスってもう暗闇の中走るのでだからなんかもう右に見えますのがとかっていうところをカットして、
はい、
で、なんかそういう物語のとこだけ流したんですけどそしたらなんか運転手さんがすげえ褒められて、
うんうん、
あんただけだそんなことするのはみたいなこと言われて、なんか鼻が高くなった
りとか
ってそれからこの広尾と襟裳岬のその、観光バスっていうのは、
はい、
最終便がですねこれ襟裳岬に泊まるような仕組みになってるんですよ。だから最終便で広尾からその襟裳岬に行ってでお客さんを降ろしたら、今度襟裳の町までちょっと戻ってきて、
はい、
でそこには宿泊所があったんですね国鉄バスの、でそこに運転手さんと車掌とで、
はい、
泊まってで次の朝確か6時過ぎぐらいだもう本当早朝の便で、
はい
広尾まで帰るっていう、そういう交番があったんです。でそこでちょっとした反省会もやっぱりやるんですよね、どうだったこうだったこうだったとかっていう、それをした後に、ちゃんと寝て早めに寝て、はい、で次の朝に備えるというような生活を、ちょっと送ってたんですね。であとはですね広尾からそうだで襟裳岬がのバスの駐車場って当時9台ぐらいあったんですよ。だからあと広尾からだけじゃなくて様にからもその国鉄バスの観光バスが来てたので、それがこう同じような時間帯に来ると本当にもうバスがブワーッと並んでて、先週放送したバスから釧路の街を考える会の森さんなんか当時のあのバスの群れ見たら、多分ひっくり返るんじゃないかなぐらいの、で道内各地から来るんですねバスが、なので普通のなんとかね、真ん中にドアがあって、
はい、
あと前の方にもドアがあるっていう、そういう2つドアがあるパターンのバスもあれば、
はい、
あの前側にしかその本当観光バスみたいな、そんなようなバスも来てて、
はい、
いろんといろんなバス来てたんですよね。本当あれはあのいや写真撮っとけばよかったかなと思ったんですけど、まあ今そういうの全く記録がないので、はい、であの私の手元にですね当時 の、 あの、なんか注意書きとかですね、あの襟物 の、 その宿泊所がですね、古い建物なんです。でもそこを、まあ、男性が泊まる部屋と、それからあの、まあ、僕らは車掌男だったんですけど、はい、やっぱ女性の車掌さんもたくさんいて、でこう分かれて、でここで寝なさいとかですね、でまたあの脅かされてですね、運転手さんにここの宿はお化け出るんだぞでただ私あのそんな霊感はほとんどない人間なんで、全然関係なく寝てたんですけど、
まあ、夏ですからね、
夏だよね、しかもそうなんですよ。それで、まあ、なんともなく過ごしたんですけど、あとはですね、あの疲労からその定期バスっていうのでその様にまで行ったんですけど、様にでも待ち時間あるんですよね、
はい、
だからそういう時はその様にの国鉄の駅を覗いたりだとか、あるいはもうその辺こうなんか散歩して時間を潰してまた帰ってくるってい
う、はい、
で様にとその襟裳の間にアポイ山っていうんですかね、うんうん、あの高山植物がすごく有名なところに停留所あるんですけど、やっぱりそこはね結構乗り降りがやっぱり当時からやっぱりあったんですよね。でいろんな方からあの質問されるんですけど、なんせ私あの鉄道分野はあのすごい詳しいんですけど何回も言うようにあの草花とか、
はい、
そういうものに関しては全く無知で何も答えられなくてですね、なんか最寄りのなんかあのそういうなんですかね案内所に聞いてくださいみたいなようなことでごまかしてはいたんです。まあそんなようなところだったんですけど、とってもあの楽しくて、やっぱり当時はその疲労の下宿がそのお風呂が確かなかったと思うんですよね。なのであの銭湯になんかみんなで行ったりだとか、それからあの夜あの、まあ、夜遅いこうなんですかね交番の人もいたんですけど、まあ、じゃあ今日はちょっと暑いからそのみんなでご飯とか食べに行くかとかですね、まあ、そんなようなようなことあって、とってもまあ仲良くなりましたし、なんか今でもちょっと思い出すのがあの釣りの好きな車掌さんがいて、でわざわざなんか志願して疲労に来た人がいて、もうその休みの日だとかあと非番の日はもう釣り竿を持って山に入ってたりだとか、でそれを釣ってきた魚を持ってきてもらってその下宿でなんか食べたりだとかですね、まあ、いろんな車掌さんいたんですよ。で年齢も、まあ、私みたくこう、まあ、当時ですよ、当時はまだ若い人たちもいれば、
はい、
そういう、こう釣りが好きな年配のおじさんたちもいてまああの下宿もあのそうかね、そんな立派だとは言えないんですけど、楽しい生活でしたし、そこのまた下宿のおばあちゃんがまあ優しい方で、うん、まあ、なんかせっかく疲労に2ヶ月いるんだからちゃんと食べてきなさいだとかって言ってましたね。それでまあ脱足ですけど、その疲労でちょっと何回かこう外食をした時に初めて豚丼っていうのに出会ってたんですよね、疲労で。でだから確かね当時ね、まあ、釧路でなんか食べたこの豚丼って食べた記憶がなくて、あこれこういうのが十勝でこう食べれるんだと思っていたら、今や十勝で豚丼ってすごい
そうですね、
人気いいですよね。で、まあ、なんかその観光バスを、まあ、今度とてもいい経験をさせてもらって、まあ、初めてやっぱりお客さんとこう接客をするっていうで、はい、やったんですけど、まあ、いろんなあの旅行客からあのとなんかいろんな話をしたりだとか、あそれから8月 の、 その末になるともう高校生たちがこう休み明けて、はい、だからこの定期バスにもゾロゾロゾロゾロやっぱり乗ってくるわけなんですよね。それで最初なんか最初っていうかですね、定期でない高校生もまあ何人かいて、
はい、
だけども何十人というか数十人でもバタバタバタバタ降りてくるわけですよ、お金持って、
はい、
あの私かぶってた帽子を こう、ここに入れれとかつって、もうなんかそんなようなこともありましたですね。だからもう帽子の中はもうジャラジャラジャラジャラで、はい、それをこうあの黒いあの今ああいうあの黒いバッグを持ってる人って、まあ、我が家の資料室にはあるんですけど、
あれですね、ガマ口の大きいやつですね。
大きいやつなんですよね、はい、であれにこうお金をちゃんとあの金収別に入れたりだとかして、うん、それで、入れてたりとかしたんですよね。はい、ちょっと今日はですね、その国鉄バスの車掌をやってた時代のお話を、させていただきました。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。